山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は工学部広報委員中村和彦助教にお越しいただきました。中村先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生は工学部広報委員でもあり、工学部電気電子工学科の先生でもいらっしゃるんですが、まずは山梨大学工学部の特徴からお願いします。
はい、山梨大学工学部はですね、工業技術の発展と社会のニーズの変化に対応するため、現在7学科ですね、機械工学科、電気電子工学科、コンピューター理工学科、情報メカトロニクス工学科、土木環境工学科、応用科学科、先端材料理工学科で構成されています。
はい、
で学生数は1年生から4年生までの全体で約1700名、在籍していただいています。数学物理などの基礎工学の基礎科目や、コミュニケーション能力、英語能力養成科目、それとエンジニアリングデザイン能力養成科目を効果的に学ぶことができまして、で社会的課題に実践的な対応ができる優れたエンジニアを養成するということを目的で教育をしております。
はい、
また本学部の特徴としましては、教員1人当たりの学生数が3人以下と、少人数教育を実施していること、また1年生の時から研究室に配属しまして、最先端の研究を体験できるキャリアハウスという制度も実施しています。それと競争学習支援室フィロスという、1000人の常駐している教員に勉強の支援をしてもらいつつ、学生同士で議論しながら普段の授業の課題やレポートに取り組むということができる環境を揃えております。さらにですね、学生が意欲的に勉学に取り組めるようにですね、最近ですと流行りのアクティブラーニングや、課題解決型学習、PBL にも積極的に取り組んでおります。
いろんな学習スタイルを取り組みながら勉強が行われているんですね。
そうですね、特にアクティブラーニングや課題解決型の学習の PBL っていうのは、いろんな大学や、最近ですと高校でも積極的に取り入れている学習方法でして、うちの大学も企業と連携しまして、いろんな方法や、あるいはソフトウェアとか開発しながら、積極的に取り入れている教育方法です。
実際のね、そういった会社だったりとか現場の方と触れ合うっていう時間大切ですもんね。
そうですね、はい。
中村先生はその工学科の中で例えばどのようなことを教えていらっしゃるんでしょうかね。
はい、授業科目としましてはですね、まずは1年生向けの情報リテラシー科目と、あとは3年生向けの発電とかモーター関連の実験テーマを含む科目を主に担当しています。で、情報リテラシー科目はですね、コンピューターをですね、道具として、使いこなせるようにするテクニックを勉強してもらう科目でして、例えば、文章の作成、グラフの作成、データ処理などのテクニックを主に教えています。で、実験科目の方はですね、電車や電気自動車などで用いられる比較的大きなモーターを動かすような実験をやっていますね。特に電圧が高いので、特に電気電子工学科としては普段学生そういう高い電圧は使わないので、こういうところで実際に体験していただいて、身につけてもらうというような科目になっています。で、研究についてなんですけども、現在は光を使ったですね、水中の無線通信技術について研究しています。
水中での無線通信、
はい、日本はご存知の通り海に囲まれてまして、海洋海中っていうのは最後のフロンティアと、地球上の最後のフロンティアと言われているんですけれども、 最近その水中の探査機でですね、高解像のカメラ、最近ですと 4K とか 8K とかカメラが安く使えるようになって、はい、でそういう調査をする研究者もそういうカメラが使いたいんですけれども、現状ですとですね、探査機で調べて、うん、で録画をしておくんですね、
うん、
で一通り撮った後戻ってきたものを取り込むと。
あ、地上に戻ってきたもの
を、そういうことなんですね、うん、はい、ただ臨機応変に例えば画像を見て、あ、ここちょっとおかしいからここもう少し詳しく調べたいな、うん、ということをしたいですけど、
うん、
現状だとできないと、
うん、
リアルタイムでやはり調査結果を見たいという需要があるんですけれども、
そうですよね、
実は水の中って電波が届かないんですね、
うん、
で今でも今この現在でもメインの無線通信は超音波なんですね、で超音波ですと、まあ、せいぜい声とかテキストぐらいしか送れないので、うん、動画も高解像度の動画も早く送れる方式として、まあ、光を使った水中の無線通信技術というのが最近注目されてまして、
うん、面白いですね。
で現在それをメインに研究を進めています、
うんうん、
これは研究室に配属された学生もとタッグを組んで、研究を進めています。
でこれがもしできるようになったら、まあ、海の神秘の解明にもつながりますし、そういった海を守ることにもつながっていきそうですもんね。いろんなことに使えそうですよね。
はい、先ほどおそらく探査機のイメージとしては、資源探査とか、うん、あるいは地震の地割れなんかの調査を思い浮かべたと思うんですけども、はい、うん、例えば港の中の水に埋まってる建築物の調査なんかでも最近は画像を使うケースが多くなってきてるんですけども、うんうん、まあ、そのためのデータのやり取りですね、
うん、
にも使えるかなというふうに考えています。
さあ、そして先生は広報委員、オープンキャンパスワーキンググループリーダーでもいらっしゃるんですが、夏にはオープンキャンパスが開催されるんですよね。はい、
工学部のオープンキャンパスはですね、受付を午前9時ちょうどから開始しまして、でイベントは午前9時半から午後3時まで開催します。
はい、
工学部のイベントは3部制になってまして、午前9時半から11時ちょうどまでの第1部、午前11時半から午後1時までの第2部、そして午後1時半から3時までの第3部に分けられています。で各部では工学部の7学科それぞれで、学科紹介や研究室見学ツアー、
うん、
模擬授業、進路生活相談などを開催しています。また保護者向け説明会や意見交換会、ものづくりセンターや図書館などに加えまして、で今年7月に完成しました、ノーベル賞を受賞しました大村先生の、まあ、業績を記念しまして、大村記念学術館というのがちょうど7月に完成しまして、この施設の見学もできるように
できるんですね。
はい、準備しております。はい、また工学部で、研究開発された最新の研究成果や、大学で行われている講義などの見学や体験もできるようにしております。高校生にとっては進路を考える上で非常に参考になるイベントかと思います。
そうですね。
で申し込みにつきましては、山梨大学のオープンキャンパスのウェブページからお申し込みください。イベント概要も同じページでご覧になります。
はい、
で研究室見学ツアーや模擬授業などの学科イベントでは定員がありますので、よろしければぜひ事前予約をすることをお勧めいたします。
はい、
事前予約の締め切りは8月2日ですので、お早めにお申し込みください。また別に自由参加型のイベントもありますので、事前予約をしていない方でもお越しいただければと思います。
いろいろ体験もできるそうなんですが、例えばどんなことがあるんでしょうか。
そうですね、まず最先端の研究を実際にしている研究室に、まあ、ツアーとして実際に入ることができます。
うん、
こちらは全ての学科で実施しております。で例えば私の所属している電気電子工学科ではですね、スマートフォンやタブレットなどの ICT 機器に必要な集積回路や、
うん、
太陽光発電のパネルですね、あとは皆さんお使いの電話とかインターネットの基幹技術である超高速な光通信とか信号処理技術に関する最先端の研究を行っている実験装置をですね、すぐそばで見ながら専門家の話が聞けるツアーを実施しています。
面白そうですね。
そうですね、うん、特に実験装置とか、あと研究レベルであると皆さんが今お使いの機器とは比べ物にならないぐらいの性能を発揮している装置も見えること、研究室もありますので、ぜひ見に来ていただければと思います。それとですね、例えば機械工学科ですと二輪車両ロボットとか、あとはドローンなどの移動ロボットですね、それの操作体験も実施することになっております。
はい、
こういった体験型のイベントも他の学科でいろいろ面白い企画としてたくさん用意しておりますが、ちょっと時間の関係でここでは話しきれませんので詳細については山梨大学のオープンキャンパスのウェブページをご覧ください。
いや、今伺っただけでも本当に面白そうですし、やっぱりね、こう実際に体験することで興味を持つきっかけに、ね、生徒さんもなるかもしれませんもんね。
そうですね、やはり手で触ったり、はい、直に目で見て聞くということが、うん、学生にとって非常に今後の人生を、ね、左右するぐらいいい意味でショックを受けるというイベントかと思いますので、興味のある方はぜひお越しください。
どんな生徒さんに来てもらいたいですか？
そうですね、多くの生徒さんはですね、進路についてたくさん今悩んでることかと思います。高校生の皆さんは今ですね、あと3年生であれば数ヶ月、2年生であれば1年とちょっと、限られた時間でそれらを決める必要があるかと思います。オープンキャンパスはですね、大学進学を考えている皆さんの判断に大きな助けになると信じていますので、ぜひもうちょっと真剣に、あるいはもっとより深く大学を知りたいという皆さんに来ていただきたいなというふうに思います。
では最後になりますが、リスナーの皆さんにもメッセージを先生からお願いします。
はい、大学の生活を送る4年間はですね、短いようで長いです。逆に長いようで短いという方もいらっしゃるんですけれどもまあ4年間というのは意外と長いですね。例えば22歳で卒業することを考えると、それまで過ごした約5分の1を大学で過ごすということなんですね。しかもその5分の1の時間で社会人となって今後の長い人生を過ごすということを考えると、その時間を有意義に過ごすということを考えるとすると、どの大学、学部、どの学科に進学するのかというのは非常に大きく影響するかと思います。
はい、
山梨大学工学部はですね、その皆さんの貴重な4年間を過ごすにふさわしい機会、時間を提供できるところだと自負しております。そのことを知ってもらいたくて、大学ホームページはパンフレットだけでなく、今回ご紹介させていただきましたオープンキャンパスなど各種イベントを提供していますので、ぜひそういうイベントに参加してですね、皆さん の長い人生を過ごす助けにしていただけたらというふうに思います。
まずはぜひ興味のある方はオープンキャンパスに足を運んでいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
中村先生、今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデの番組終了後、 FM 富士のホームページトピックスに貼ってあるリンクからも聞けますし、番組のブログからもアクセスできます。聞いてみてください。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。